Welcome to podcast KBS from Kyoto. グロー、生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人グローが運営するノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害というテーマに向き合いながら、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性についてゲストを交えて語り合う新しい切り口のトーク番組です。
皆さんこんばんは、浅田渡です。2016年も残すところあと2週間ほどになってきましたけども、皆さん寒いと思いますが、いかがお過ごしでしょうか。今日は愛知県の高浜市焼き物の里河原美術館学芸員の今泉武弘さんをゲストにお迎えします。今泉さんは高浜市焼き物の里河原美術館で、これまでもアール・ブルットにまつわる展覧会や、美術と障害福祉の世界のボーダーをこう揺るがすような企画展など様々な取り組みをされてきた方なんですね。ちなみに高浜市は愛知県なんですけども、この愛知県ではちょうど1週間前の、12月9日から11日、の3日間、第16回全国障害者芸術、文化祭愛知大会が開催されてました。僕も見に行ったんですが、その大会の企画にも今泉さんは関わってらっしゃったんですね。その今泉さんと僕との、個人的な出会いはね、実は現代アートを発信する横浜のアートセンターだったりするんですけども、僕はまあ以前からキュレーターの方が、障害と表現っていう、まあこういうテーマにね、どのようにしてこう関心を持っていかれるのかなっていうことにすごくそれ自体に関心があってですね、改めて今回は今泉さんの活動をきっかけに福祉と美術の淡い間をキュレーションするというテーマでお話ししてみようと思います。収録会場は第16回全国障害者芸術文化祭が開催されていた愛知芸術文化センター、の、控室にて、収録しました。ということで、その現場の臨場感も含めて、楽しんでいただけたらなと思います。それではどうぞ楽しみに。
はい、この時間はゲストをお招きして、アール・ブルットなど福祉から生まれる様々な表現の可能性について、お話ししていただきます。今日のゲストは高浜市焼き物の里河原美術館学芸員の今泉、武弘さんです。今泉さんどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今泉さんのまずちょっとプロフィールを簡単に、紹介させていただきます。はい。今泉さんは1982年愛知県生まれ。で高浜市焼き物の里河原美術館で、学芸員を務められています。武蔵野美術大学の造形学部芸術文化学科を卒業されて、そしてバンクアート、1929を経て、2009年より現職に就かれていますね。はい。文化庁アールブルット魅力発信事業の調査員や滋賀県アールブルット推進事業調査員、愛知のアールブルット優秀作品特別審査員なども、歴任されていて、その他愛知教育大学、の非常勤講師、そして日本福祉大学の講師なども務められていますということなんですけども、はい、実はね、ご無沙汰してますって感じで、
お久しぶりです。ね、本当に
結構ね、はい、ずいぶん前から知り合いだったんですけども、
そうですね。
はい、改めてちょっと今この高浜市、これ愛知県ですよね。は
い、愛知県ですね。はい、名古屋からね1時間ぐらいのところにある小さな町です。
はい、この高浜市の焼き物の里、今日もね実はこう愛知県に出張してこれ、はい、録音させてもらってるんですけども、焼き物の里河原美術館っていう場所っていうのは、はい、もう結構昔からあるこれ美術館なんですか。
これはねもうね21年ぐらい経ってる美術館
です
ね。
はい、
自立の美術館、美術博物館ですね。
はい、ここにお勤めになられたのが、今6年目 目ぐ
らい。6年目ですね。はい。
ちょっとざっくりとですね、はい、今この、ここの学芸員としてどんなお仕事されてるかちょっとご紹介いただければ。
この高浜市焼き物と瓦美術館っていうところの、はい、瓦って屋根瓦の瓦なんですよ。あ、高浜市っていうところが屋根瓦の、まあ、全国シェアが結構上の方でですね、はいはいはい、生産地なんですね。はい、その鬼瓦とか、あるじゃないですか。
うん、
彫刻的なやつ。ああいうのを美術作品として見ようっていうところから、始まった美術館なんですけども、うん、まあ普通の一律の美術館、いろんな展覧会やる展、あの美術館なんですけども、うん、まあ、そういった美術館ですね、
はい、
美術博物館的な要素があるんですけども、
はいはいはい、
そこで美術担当の学芸員として、はい、働いてます。はい、なんで美術作品の、調査、はい、研究や、それにつながる展覧会、教育普及活動や、はい、所蔵品コレクションの、まあ、管理なんか、学芸員の仕事をしてます。
はい、学芸員の、ね、お仕事の中でも美術館で、まあ、もちろんその美術館って言っても、まあ、当然この背景行くと、まあ、瓦の話っていうようなところだったりとか、はいはい、あるいはまあね、いわゆる美術作品っていうふうなことで言ったら、はい、まあ、現代美術とか近代の美術とかね、はい、いろいろあると思うんですけども、結構その、まあ、アルブルトの委員も務められたりとか、はい、とこの福祉現場から生まれる表現活動とかも含めて、はい、今泉さんいろいろとキュレーション担当されてると思うんですけども、これもともとこの美術館で、はい、そういう今泉さんが入られる前から、
はい、
結構そういう福祉の造形活動みたいなのとこう連携するというか、そういうのがあったんですか？
あの高浜市っていうところもともと福祉で街づくりということをまあ推進していて、といっても高齢者福祉が盛んだった街だったんですけども、
はいはい、
障害福祉の方でも何かできないかということで、はい、美術館で2005年に、うん、アートサイドアート展という展覧会をやっているんです
ね、はい、
それが結構ね先駆的な愛知県内では一番最初の公立美術館としての、障害のある人の作品を紹介する展覧会であった。僕の前任者がやってたんですけども、
はいはいはい、
っていうことをまあ知っていて、まあ、そういったこともできるんじゃないかと思って、はい、働かせてもらってます。
なるほど、そういう風な歴史も知った上でここに就職っていうか、
そうですね、
今泉さんとして、はい、まあ、狙っていった
と。そうですね、
へ、は
い、これでいろんなことができるんじゃないかなと思って。
なるほど、
はい、
いやこれね、今日ね、まあ、今週と来週と今泉さん出演いただくんですけども、もともと僕今泉さんで出会ったのが、僕もまあずっと音楽とかいろんな、まあ、はい、活動をしてる中で、横浜のバンカーと、
そうなんですよ ね、バンカーとなんですよ。
そうそうそう、出会ってで、バンカーとで、まあ、僕が出会ったのがカフェライブシリーズっていう、まあ、パフォーマンスアートの、
そうですね、
まあ、アワードっていうか、うん、あれで僕が当時ヤマト川レコードっていう名義でやってて、今はまあいろんな、
そうですね、
そうそう、自分の名前で活動してるんですけど、あれでまあ賞をいただいて、パフォーマンスしに行った時に今泉さん、まあ、スタッフで働いてらっしゃって、
そうですね、でアシスタントキュレーター、
そうそう、アシスタントキュレーターで、まだあの時って大学出て割と
そうですね、すぐぐらいの頃で駆け出しで怒られてばっかり
いやいやいや、なんか面白い方がいるなっていうふうなことを思っていたら、と、うん、いうふうなことがあったら、まあ、その数年後に滋賀県 の、 大津プリンスホテルかな、
そうですね、
でね、毎年この番組でも大津プリンスホテルのアメニティフォーラムっていうね、福祉のまあでっかいフェスティバルっていうかね、シンポジウムでも、うん、まあ、そこでもいろんなその造形活動とかパフォーマンスの話とかね、はい、ラジオでもお届けしてますけど、そこで今泉さん見かけて、
そうですよね、
あったら多分もうそれがもう4年とか5年ぐらい前ですよね、
そうですね、うん、
で、あ、でその時に名刺渡されて、ほら、ここのキュレーターになったんだっていう、
そうなんですよ、
なんですけど、このなんかこう、もともと、まあ、だいぶ遡ると、もともと武蔵美の時ですよね、
はい、
武蔵美術大学の時っていうのは、専攻、何を研究というか、何を一番こう、やってはったんですか？
ね、アメリカの近代美術なんですけど、
本当
それをね、研究して担当してますので、もともと美術史を勉強する学科だったので、
はいはいはい、
そういう専門でやってましたけど、はい、僕、あれなんですよ、大学を一回中退して、また編入してるんですよ。
その同じ大学内で、
はい、
むさび内で、
はい、
そうなんだ。
3年間ブランクがあるんですけど、
はい、
その時世界一周してて、
はいはい、
でそこの経験っていうのが多分、はいはい、今のこうした研究にもつながっているんじゃないかなと思うんですよ。
そうかそうか、世界を旅した時に、それは要はアメリカのね、近代美術をこう専門されてて、世界を旅した時に結構出会った価値観っていうかね、
そうですね、
みたいなところっていうのがやっぱり変があったんですか、そこで。
やっぱりね、こう、まあ、美術館がある街もない街もあるんですけども、
うんうんうん、
ない街でも表現する人はいて、
はいはい、
まあ、いろんな表現があるなと、うん、これはまあ美術っていう枠組みでは抱えきれないものもあるなと、
はい、
でアメリカはやっぱり 進んでて、うん、僕がねメリーランド州にアメリカンビジョナリーアートミュージアムっていう、
は
い、
ビジョナリーアート、ね、ビジョナリーアート、
まあ、無双的なとかっていう日本語なんですけども、ね、うんうん、まあ、いわゆるアートサイドアートを展示する美術館として親しまれてるんですけども、そこに行ってあの非常にこういい美術館だなというふうに感動して、はい、あのそこで働きたいというふうに結構ダダをこねたんですけど、うん、アルバイトしかさせてくれなくて、はいはい、であの帰国をして、うん、また入り直して、うん、勉強して、うん、切れたなってというふう
な流れなんですよ。なるほどなるほど、そうなんですね。だから、はい、まあもともとそういう意味では、まあ、そのアウトサイドアートとかアルブルットとか、まあ、その言葉でいろいろあると思うんですけども、はい、割とその何だろう、いわゆるその近現代美術史みたいなところに当てはみきらないような美術にもかなり関心を持ってはって、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、それと具体的な出会いもあってアメリカとかで、はい、あそっかそっか、そういうことがあって、でまあバンクアートの活動を経た後に、うん、まああのね、先ほどもちょっと狙ってってとあったと思うんですけど、とはいえまああれじゃないですか、その美術館の学芸員というかね、キュレーターとして、うん、やっぱりその、うん、そういうこういわゆる美術史っていう風なこととちょっとオルタナティブなっていうか枠にはみ出たところを、うん、でもキュレーターとして、しかも美術公立の美術館勤めてありますよね、
そうですね、
としてやるっていうのは結構かなり難関だと思うんですけど、うん、そこの仕事よくぞ作られたなっていう感じなんですけど、結構その辺はどういう風な傾向と対策やらへんけど、なんかもうどういうふうにキャリアを作るってとか意識してたってことってありますか、数年前振り返って。
そうですね、やっぱこう多分、うん、あの地域っていうのをテーマにしたところから始まって、
はいはいはい、
まあ、地域の作家を発掘するよと、はいはい、そこにはアカデミックな作家もいるし、そうじゃない作家もいるし、うん、広げていけば障害のある人とか、うん、美術を勉強してない人も含まれるし、うん、そういうのをごったにしてやっていって、街づくりとして、
はいはいはい、
展開していけばやりやすいんじゃないかなと思っていましたね、
はい、あまあ確かにね、アートプロジェクトとか、うん、いろんな流れがまあ一方であったりとか、うん、するときにやっぱりその地域、まあ、福祉っていうのも地域福祉とかね、うん、いろんなあるので、そこのまあ接点でまあそれこそいろんなやってる芸術祭みたいなこともある流れと、もともと関心持ってた美術史、まあの企画外にあるようなものっていうのがこう繋がったって感じだったんですかね。
そうですね。
ああ、なるほど。あの具体的にね、今ちょっとね、目の前にチラシもあったりとか、あとまあ今日は実はあのね、全国障害者芸術祭のこの愛知大会っていうところで、はいはい、あの今泉さん講演というかね、事例紹介されたところにも僕ちょっとお邪魔させていただいて、
はい、
そのまま都合よくこの愛知ね、芸術文化センターの控室使わせていただいてるっていうような状況なんですが、はい、今ね、目の前に以前、それこそ高浜市焼き物の里河原美術館でやられて、これプレイ展というね、
はい、
このサブタイトルが表現における遊戯性っていうんですけども、この展覧会僕もすごく関心持ってたんですけど、ちょっとリスナーの皆さんこれ紹介していただいていいですか。
はい、これはですね、はい、今年僕が企画した展覧会、プレイボリューム1表現における遊戯性という展覧会で、はい、まあ、プレイイコール遊びですね、
はい、
遊びっていうものをテーマにして、いろんな表現美術作品等々を見ていこうという展覧会で、うん、あの非常にこう僕の中では結構カウンター的 な、うん、
なるほど、
まあ、挑戦的な展覧会なんです
け、ね、ど、はいはい、
美術の世界にいると、うん、アートって遊びっていうのって結構タブーっていうか、
なるほど、ね、
言っちゃうとそうじゃないんだ、みんなもっと本気でやってる
んだ、革命起こすんだ、なんていうかプロフェッショナルな、うん、ある種のそのまあもともとね、アートってまあ技術って意味とか技って意味あったりとかしますけども、うんうん、どっちかって言ったら遊びってすごいこう一見遊びって言葉だけ言うと緩い印象も、
そうですね、結構ネガティブなね、イメージもあるし、そうなんですよ、
うんうんうん、
遊びで、結構その、まあ、この地方にの美術館、はい、中小美術館にいるとやっぱ地方の作家と付き合うんですね、
はいはいはい、
で、地方の、まあ、現代美術作家、うんうん、まだ30代40代の若手の作家って、はい、割と売れる人は東京とかドイツとか行っちゃうんですよ、でそこに残ってる、
う
ん、そうじゃなくて残ってる作家さんもいっぱいいるんですね、
う
ん
う
ん、でその方も、まあ、ギャラリーに属したりしないで自分の好きで作品を作ってるんですよ、
うんうんうんうん、
で彼らはその、まあ、その売れてないっていうところもあって、うんうん、こう地元で自分の好きなものを作ろうと思うんですよね、
うんうんうん、
でそういう傾向で作品作ってると結構ね楽しんで作ろうと思うんですよ、
ははははも
う
ちょっとモードが変わってくる
んですね、モードが変わってくるんですよ、
まあ、だからやし、まあ、一方でねそうやってこうみんな、まあ、日本の場合とかってやっぱり芸術家いろんなジャンルでもみんな、うん、まあ、一方でなんか生計立てるために仕事しながらとか、うん、でも自分でちゃんとそうやって作品も発表しながらみたいなのバランス取っていくってあるじゃないです か、うん、だかその中でなんかこうちょっとなんていうかな作品をできるだけこう楽しんで長く続けれるように、
ね、そうですよね、
制作になってくるんですよね、
うんうんうんうん、だし展示活動でも見てくれる人に楽しんでほしいっていうふうにちょっと思うから、作品がね ギャグっぽいっていうか笑えるっていうか面白いものが増えるんですよ。
なるほどね。そうなってくんだね。
うん。っていうところがね、ちょっとね、遊びっていうテーマで一つ切り取って見れないかと思ったのと、まあ、このアルブレット障害のある人の作品も、はい、割とこう、自分の内的世界で遊びとして作っているものもいくつか、ね、事例として知っているので、うん、そういったものも合わせて、うん、表現として、紹介しようと思って、
はいはいはい、
でも遊びって結構ネガティブな意味もあると思うんですけど、うんうん、そういうのをねポジティブに捉えて見てみようという、う
ん
う
ん、でこ の, あのチラシにもね書いてるんですが、アーティストから地域のアマチュアの作家、高齢者障害者の、ね、方とかいろんな子の中で、うん、それこそ、まあ、メディアっていうかね、ジャンルも絵画、彫刻、音楽、映像、身体表現ってあるんですけど、うん、なんかこう印象、僕のねなんか印象だと、その表現における遊戯性っていう時の遊戯って、それこそその例えば造形芸術一つとってみても、なんていうか本人にとってみたらちょっとその行為が遊びっていうか、遊びにかなり近いものを重ねていった時に一つの結果にまとまってくるっていうか、一つの造形物にまとまるっていうのが、割とそのまあアルブットって呼ばれる作家さんとか、結構その福祉施設で何かこうコネコネしてた何かが出来上がって、結果的にそれが施設の職員とか、これめっちゃ面白いやんみたいな、ある時にすごいその創作過程みたいなことに目が行くキーワードだなと思ったんですよね。
遊戯、うんね、
って言葉自体が結構プロセスを、
そうなんですよ、
すごくなんかそういう意味でいろんな見方ができるなというふうに思ったんですけど、やっぱりその辺を結構意識されて、
そうですね、やっぱね、うん、美術の世界って、はい、作家が作って提出したものを作品だっていうふうに裁くんですよ。そうです
ね、オブジェクトっていうふうな形になった時っていうね、う
ん、はい、なんだけど、うん、多分ね近年そのプロセスにも結構目が行くようになっていて、どうやってできたかとか、はいはい、どういう、うん、意図があって作ったかっていうのは非常に、うん、作品の鑑賞にとって大事になってきて、
はいはいはい、
で障害のある人の作品も割とこうプロセスが大事で、うん、そこが分からないと全然面白さが伝わらないものも多いから、はいはい、世の中全体が、まあ、結果ではなくて、うん、過程を見ようとしてるんじゃないかなと、うん、でそういう中で遊びっていうのをもっと、うん、ちょっとそのフィルターを通してみたら、うん、もっといろんなことが表現がまた別の角度から分かるんじゃないかっていうような期待が僕の中にあった。
なるほど、なるほど。これなんですけど、結構この美術館でね、うん、まあ、こういう割とこう今泉さんにとってみたらちょっとその、まあ、攻めるっていうかね、うん、こう遊びっていうテーマで展覧会やってみて反響いかがでした？
やっぱりね、うん、まあぶっちゃけ館長とかは、うんうん、美術館遊びの施設じゃないから教育施設だからとかっていうようなところがあったんですけども、
はいはい、
まあ、そういったものも割とこうこのテーマで解きほぐしたいなっていうか、うんうん、遊びってこのブレーキの遊びとか緩みとかっていう意味もあるんですよ。
ありますよね、確かに遊びってそういう意味もありますよね、
うん、だからそうやって一つの概念、うん、美術っていう概念を、うん、まあ、一つ解体をして、うん、再構築をしたいっていう願いも込めてやったんですけど、結構ね好評でしたね。
なるほどなるほど、そうかそうか。これね、関連イベントとかもね、かなり音楽のワークショップとかいろんなもの入れ込んでますけども、うん、やっぱりなんていうかこの遊びの要素ってそれこそ一つは遊戯っていうのって一人でもちろんやり続けるっていうようなこともあると思うんですけども、うん、誰かがやってたら私もやるみたいな、うん、ちょっと参加を促すような要素っていうのが遊戯になるなと思った時に、ね、まあワークショップみたいなものが関連イベントとしてね、うん、よく美術展とかなんでやられますけども、うん、まあ言葉はあるんですけど、場合によってこう取ってつけたやつもあるじゃないですか。
そうですね、結構ありますよね。
これ、まあ、多分教育普及でやらなあかんからこういう関連イベントやってみるなみたいな。
そうですね、ワークショップで1、2本やんなきゃいけないし、
1、2本やらなあかんあるけど、やっぱこういうふうな流れを見てるとテーマがテーマなだけに、その関連イベントっていうのが関連として補強するというのが、うん、なんか本店のちゃんと意味とつながった状態でやってはるんやなっていうふうな感じがすごいしたんですけど、結構その辺の作り方って意識されたんですか？
そうですね、地元の子供たちが結構集まってくれればいいなと思っていて、うん、
はいはい、
作品に、うん、ね、こういう作品があったんですよ、うん、スーパーボールを、うん、館内に、うん、と館の外に公園があるんですけど、
はいはい、
そこにね散らすんですね、
うんうん、
その中に1個だけ白いスーパーボールがあると、うん、それを見つけたらラッキーだよっていう、うん、それを作品にしてるっていう結構ゲミフィケーション的に楽しい作品なんですけども、ってあると近所の子供たちが毎日その白いのを探しに来るんですよね。
それは探しに来ると思うわ、確かに。
でね、結構ね、僕も教えないよとか言いながら遊びながら、でね、ロビーにテレビゲームも置いたし、うん、積み木も置いたから結構ね、子供が一日中ね美術館に行って、
はいはいはい、
でまあ、僕とも遊んだりとか、うん、職員と遊んだりしながら、うん、でそういうのを展覧会見に来た人たちが見たり、うん、子供たちも展覧会見たりっていうふうに、
はいはいはいはい、
非常にこう 楽しい感じの雰囲気がありましたね、今年の夏は。
なんかね、その結構、なんていうんですかね、展覧会っていうものと、それこそ、まあ、関連イベントっていうのが分かれがちになったりとか、うん、あるいはその子供用の教育費のワークショップみたいなものと、うん、今やってる展覧会、だからついでに展覧会を見に行ってねって言っても、ほとんどその子には参加するけど、イベントには、うん、展覧会見ないみたいなことって、うん、まあ、常設展とかの場合はね、うん、さらに往々にしてあると思うんですけど、うん、やっぱりなんかこう展覧会で扱ってるテーマみたいなものも、もちろん子供はより体感的に分かりつつ、うん、で同時になんか自分たちも一緒に何かできるみたいなことで美術館で時間を過ごせるっていう時のなんか多分いくつか必要なキーワード、うん、として遊戯遊びっていうところがすごくあって、でなんか実際そういうふうなことから何でしょう、このまあこの番組のテーマ的なところで言うとね、遊戯っていうものから障害との出会い直しみたいなところっていうのは結構、うん、どうでした、今回やってみて。
なんかそういうね、障害との出会い直し、
うん、障害っていうふうなものが生み出すとか、まあ、障害っていうものの特性みたいなものだけじゃないんですけども、作品って、うん、みたいなことがこういうふうな造形物につながってるみたいなことを、ある種のなんかこう、遊びっていう風な感覚で見たときに、また作品の見え方も変わるのかなみたいなこともちょっと思ったんですけども。
そうですね、うん、まあ遊びとしか言えない作品なんていっぱいね、障害のある方の作品はありますけどね、うん、例えば、はい、プラモデルに、はいはい、セロハンテープで作って、
見たその作品、
その、ね、セロハンテープをぐるぐるずっと巻いていくんですよね。
なんていう方でしたっけ、作家さんね、
奈良智則さんという作家の方、名古屋の方なんですけど、
すごい不思議でした、あの作品、うん、
お母さんがね、うん、プラモデルを接着剤使わせると食べちゃったりするから、はい、セロハンテープで作りなさいっていうふうになって、はい、でセロハンテープで作るんですけど、うん、完成したともうどんどん眉に包まれたみたいに増殖していく。ですよね、だから
元々は本当はくっつけるためのセロハンテープが全体のコーティングになっちゃうんですよね、
うん、全体のコーティングになって
これいつからこうなったんやろみたいな感じで、うん、なんかそのプロセスがすごくはっきり見えてワクワクする部分、うん、もちろん謎に包まれてて面白いのもあるんですけど、これはなんかある段階からおかしくなってったんやろなみたいな、
そうですね、
感じが見えてめっちゃ面白かったですね、
うん、
のね作品、
まあ、でも本人としては非常に遊び的で、うんね、プラモデルっていう遊びからスタートしてるものなんだけど、
う
ん、もともと
そうですよね、
うん、その遊びからスタートしたものが結局その障害であるがゆえの、うん、あるいはそういった性で来る辛さとか苦しみとか、はいはいはい、そういったものもそこにどんどん回収されていって、うんうん、あれができているっていうふうな、でも入り口は遊びだったんだっていうことがある種の救いだし、
はい、
その作品をが人に伝わる、どういうふうに伝わるのかなっていうことはとても興味ありました。
そういう意味ではなんか遊びを元にして別の遊びを生み出していくっていうか、どんどんルール変更していくみたいなことって、うん、多分子供とか、うん、別に ね誰かしらそういうふうにした遊びっていうのが広がっていくと思うんですけども、うん、なんかそういう目線で見た時にこのセロハンテープってそういう元々プラモデルから始まってんねん、
プラモデルから、
うん、そこがポイントなんやなって今お話を伺ってて改めて思いました、ということでね、そろそろ時間が来てしまったんですけども、次回またちょっとさらにこのね、今回のテーマである美術と福祉のあわゆを間ですね、キュレーションするということでお話を伺っていきたいと思います。今泉さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そろそろお別れの時間になってしまいました。高浜市焼き物の里河原美術館学芸員の今泉武弘さんとの、お話いかがだったでしょうか。ね、先ほども言いましたけどもね、横浜のバンクワートというところで僕が滞在制作を、音楽の作品作りに行った時に今泉さんと出会って、そしてかなり、長いね、数年間出会ってなかったんですけども、ある時こう気づいたらですね、実は、そういったこうアルブルット、あるいはそのアートと福祉の間をキュレーションするような、立場でですね、新しくね、元々の地元の愛知県で活動されたことを知って、すごく、また新たな出会い直しがあって、たんですよね。今回ね、今泉さんのそのライフヒストリーというか、そういったところから、テーマであります美術と福祉のこの間、あわいをキュレーションするということの話していただきましたが、次週以降より突っ込んでこのテーマにね、ぐいぐい、迫っていきたいと思いますし、この今現在ね、愛知で、やっておりましたこの全国、障害者芸術祭についての、お話などもしていきたいなと思います。番組ではご意見ご感想お待ちしております。来週も引き続きゲストは今泉武弘さんです。それではまた来週お楽しみに。さようなら。浅田渉でした。